今村です。
角川です。
ラジオ語るポッドキャストを始めます。はい、よろしくお願いします。
ともです、はいはい、
はい、今日は2人でになります。よろしくお願いします。
はい、ともです。
いや、なんか今日ちょっとオープニングトーク何も用意してなかったですけど、なんか角川さんありますか？
オープニングトークですか？
めちゃぶりですね。
いやいやいや、我が家ね、今なんか本当長男のコロナをが終わったと思うや否や、次男も熱出してね、どうせコロナだと思ってたらまさかの水暴走で、
水暴走
ね、本当になんかちょっとこうなかなか大変ですけど、まあでもちょっと落ち着いたんで、っていう感じでね。
うん、
はい。いろいろと。
だからね、こう、僕らの子供の頃からあるね。
ねえ、僕もね、記憶にない頃にかかってるっぽいですね。なんか、よく鼻、なんか跡があるんで、あの、
ね、
書き虫、書き、書いて、はいはいはいはい、あの、書いちゃったやつの、なんか跡がね、もう最近はさすがになくなったけど、あったんで、そうそうそう。うん、まあでもそれも、かかったってことをそれきっかけで仕入れてたんで、
はいはいはい、
今回まあ次男がかかって、大人でねかかっちゃうと結構大変なことになっちゃう
ね。それ聞きますよね。
うん、で、お父さん大丈夫ですかって聞かれて、あ、かかったことありますって話で、大丈夫でしたけど、女性はなんかね、あの先生おっしゃるには、なんかその出産の際にいろいろこうちょっとこう打ったりとかしてるから多分大丈夫みたいな言ってましたね。
そうなんですね。
とか言ってましたね。
ちょっとなかなか、
うん、
いろいろありますよね。
ねえ、いやいやいや、うちもね、でもの水ぼうそうワクチン打ってたんですけどね、まあなんか1歳ぐらいの頃のワクチンだと、こうちょっとこう、なんか落ちてきて、ちょっと免疫落ちてる時とかだと、なんかやっぱ流行ってる時期だと、もらっちゃうことがあるとかって言ってて、ああ、そっかと思って、ワクチン打ってても、まあ安心じゃねえんだなと。まあその分ね、あの、まだ、マシっていう感じではあったりするんでしょうけどね、きっと。みたいな、みたいなオープニング、オープニングトークか、これ。近況報告ですね。はいはい。
角川家の、
はい、はい。そうですね。はい。
そう、それでですね、ちょっと今日、収録前の話の中で、
はいはいはい、
こんな話を今日はしようと思ってんですよみたいな話をね、おーおー、ちょっと角川さんにしたんですけど、これがあれなんです、実はアトロクの水曜日の、
はいはいはい、そう聞けてね、
うないさんの推薦図書のコーナーだったんですよ。
へえ。
これで、パートナーだったりゲストに今ね、あの本の紹介をしてもらってますよね。で、もうすぐアトロクブックフェアってことで、全国でいろんな本屋さんにコーナーを設けてもらって、
アトロク
で紹介した本を、はいはいはいはい、こうフェアをやっていくっていう、あの時期にもっとなってたんですけど、もうほぼね、最終のぐらいで、うないさんちょっと休み取られたりもしてたんで、最後の本になったんですけど、で、うないさんが推薦した本っていうのが、
はいはいはい、
教養としての投資っていう。
ああ、奥野さんのやつだ。
うん、そう、さすがですね、その通りです。奥野一茂さん、はい。
うん、農林中金の、大船の。
そうそうそう。
はい。
ね、
バンドマネージャーですね。はい。
そうそうそう、そう。うないさんのビズスクエアっていうビジネス番組、BS、TBS でやっている、これはあの TBS 系でやってる唯一のビジネス番組らしいんですけど、
はいはいはい。
それを4年目なんですよね。で、最初その始めた時に、そのいわゆるこう、単語が全然わかんなかった。
はいはいはい、まあまあまあまあまあ、確かに。
で、これはまずいぞと思った反面、アナウンサーという仕事は、原稿を問題なく読めて、で、用意されたプレゼンをちゃんとできれば、その中身をちゃんと理解してなくても、
なるほどね、
できはするんだと。
確かに、
そういう仕事ではあるんですよね、と。でも、私はそれが嫌なんですって。
いやー、まあまあまあ、素晴らしい姿勢だと思います。
ね、なので、まあ、勉強したんで、その時に一番役立った方がこれなんです。っていう話をねしてて、で、かつ、やっぱ自分でもやんないとダメだなっていうことで、自分のお金で投資も始めたと。
はいはいはい。
それによってこの見え方が変わってきたというか、
うんうんうん、
その為替の動きだったりを見て、
うん、
それが自分の持ってる資産にどういう影響を与えるかがあった方が明らかにその入ってくる、
うんうんうん、
違ったと。
あ、そりゃそうっすね。自分で触ってみることでみたいなところはありますよね、うん、理屈で分かってるのとね。
そうですね。
なんか触ってみて感じてることとは全然違いますからね、うんうん、
このうないさんのプロフェッショナルとしての姿勢というか、うんうんうん、まさに分かってないとできないわけではない仕事を、でもそれは自分は嫌なんだっていう、
うん、
前にうないさんは YouTube で著作権のなんか、
はいはいはい、
スタッフの方がちょっと間違えて押してしまってっていうのでお詫びをする時がありましたけど、
うん、
あの時もうないさんが自分のアカウントで Twitter で謝罪コメント出したことに対していろんなファンが、
うんうん、
うないさんが謝る必要はないんじゃないかと。
そうでしたね。
こういう時に矢表にあのアナウンサーの方ばっかり立たされ、まあ、特に女性のアナウンサーの方が叩かされることに対してすごくなんていうかね、かわいそうだみたいなコメントがね、
うんうん、
すごく多かったんですけど、それに対してこう、うん、ね、さんがしっかりと、まあ、そうやって心配してくれるのはありがたいけど、
うん、
あの別にやらされてるわけでも何でもなく私の意思でやっていてと、
うんうんうん、
私の名前の番組でそういうことが起こって、確かに自分がそのボタンを間違えて押したわけじゃないけど、あの私は関係ないですみたいな顔を私はできないっていう、
うんうんうん、
あのこと明確に言ってた時ありましたけど、
うん、
なんかこういうこのプロフェッショナル意識みたいなの、うな、ん、いさんすごくある方だなと、
はいはいはい、
改めてね、今回 の, あの書籍の話でも思ったし、
なるほどね。
なんかこの、うん、いわゆるアトロークで紹介される風の本じゃないじゃないですか。確か
にないですね。むしろそのちょっとこう、そういうなんていうか、ある意味で属性っぽいところとは、ね、ちょっと一線を画する的な ね,
うね、
うん、はい、ところもね、あのまああったりはしますけれども、
うんうん、ビジネス本とか、
うん、
あの紹介するってなるとちょっとえってなる感じが、
ファクトフルネスすらすげえなんかこうね、
そうそうそう、ありましたよね。
ラランドの西田さんになん
か、そうですね、
うん、ファクトフルネスがネタ本扱いされてしまうのかっていうのはなかなか衝撃でしたけど。
そうですね、うん、なのであの、まあ、ちょっとある種ね出すことに勇気というか、うん、あの、まあ、もしかもこう、うん、あの全然違うの出してやるぜみたいな気持ちだったのかもしれないですけど、うん、なんかそういう気概も含めて、
うん、
なんかうなさんめちゃくちゃかっこいいなと、あの思ったなという、いいです
ね、
はい、ところでして、うんうん、結構ね最後に言ってたんですけど、
うん、
自分が分かってないと視聴者が何を分かってないのかが分からないっていう。
そうですよね。なんかその質問のポイントとかもね、うん、結局その見えてこないというか、
そうですね、
うん、まあすごい分かって、そのクロート的な質問をするのがいいのかっていうと、そういうわけではなくて、分かるとね、そのなんか理解のレイヤー構造がちょっと分かってくるから、多分今一足飛びに行っちゃったなとか、ここに関して質問をすることで視聴者の理解を助けようとか、例えばそういうこととかもね、なんかできたりとかするようになるので、
そうですね、うん、なんか、ね、同じこう会社員というか社会人として、
うん、
なんかこう見習うべき態度だなと思いましたね。なんか自分もそうありたいなと聞きながら思いました、うんうん、
素晴らしい。僕も今まさにちょうど手元にあれですよ、奥野さんの本ありますよ。
お、
うん、
すごい、
はい、
あ、先生お金持ちにな
るにはどうしたらいいですか、先生お金持ちになるにはどうしたらいいですか、はい、うん、まあなかなかショッキングっていうでもないですけど、なんかタイトル的にねあれですけれども、
ね、
まあそのね絶対学校で聞かれてなさそうというか、うん、まあ聞かれてたとしてもパッと答えられなさそうなことっていうのをタイトルに持ってきて、うん、まあでもねすごいこうまっとう、まあ奥野さんはほんとまっとうな人なんで、
うん、
あのすごいタイプ的にね、ちゃんとその価値っていうのは何かとかね、価格っていうのは何かとか、
うん、
うん、でそこからどういうところに結局のところのお金が集まるって言ったらあれだけど、ビジネスっていうのはなんか要はどういうものでみたいな、経済っていうものはどういうものでみたいなのを結構ね、あのね紐解いていくみたいなんで、それこそうちの長男にまだ渡してないんですけど、あの 今興味いろいろ持ってるんで、その辺に渡してもいいなと思って、先に僕が読もうと思って手元にでパラパラと読んでるみたいな感じの本なんですけど、うん、
ああ、じゃあちょうどいいタイミングでしたね。
そうですね、奥野さん、まあでもね、日本だとやっぱ奥野さん藤野さんの2人になっちゃいますけど、うんうん、一二三のね、奥野、あ、藤野さんと、はい、農林中金の大船の奥野さんっていう、結構やっぱり表に顔を出してるファンドマネージャーっていう人は少ないので、うん、そういう形になりますけれども、まあやっぱり、まあなんて、まあでもアクティブファンドのマネージャーではあるので、やっぱりこうなんだろう、例えばいろんなインタビュー受けられているのとか読むと、やっぱどうしてもそら、そうあるべきだとは思うんですけど、ポジショントーク的な部分もある部分はもちろんあるんですけれども、
ね、
結構お二人とも書籍とかで伝えられているのはやっぱすごい誠実で、
うん、
そもそもその投資というか、ビジネスというものが何で、経済というものがどういうものでとかっていうことを、まあ、誤解なくちゃんとみんなに理解していってもらおうというような本をよく出されているので、僕も結構やっぱ藤野さんの本も奥野さんの本もよく読みますね。うん、
そんなに今回のこの推薦図書の、
うん、
毎回聞けたわけじゃなくて、たまたまこの日のは聞いた、
うん、
がこれだったっていうのもね、
うんうんうん、
なんか面白かったです、
ね、うん、うん、なかなかね、確かに面白いですね。そっか、奥のね、確かに奥野さんの方がアトロクで出てくる
ね、
うん、確かにね、うん、
ぜひ聞いてみてください。
うんうんうん、はい、いいですね。
あと先週は OKB がありましたね。
あ、これね、まだちょっと聞けてなくて。うん、
これはね、お気に入りボールペン総選挙というね、前もう10年
ぐらい、ね、先週あったんだけど、なんか僕見逃してるな、なんか
火曜日にねあったんですよ。
あ、そうなんだ。ツイッターでちらほら OKB って見て、うん、あ本当だ、あ、これ見逃したな。
そうで、
なんか推薦図書ばっかだと思ってバーっと見ちゃってた。本当だ本当だ、
まあ言っちゃいますけど、
うん、
まあ、ジェットストリームだったんですよ、1位は。
まあでもね。
そう、11連覇ですかね。だったんですけど、ただね、すごい伏兵が出てきたんですよ。
伏兵、
はい。CR01 っていう。
ほうほうほう。
のが出てきて、まあ、ちょっと高いボールペンなんですけど、これね、握手会では1位だったらしいんですよ。
え？そう、すごいですね、それ。
そう、で、これまでジェットストリームって握手会でもネットトップでも両方ずっと1位だったんですよね。うんうんうん、絶対王者。うん。が初めて
握手
会で負けたっていう。
やばい、期日前投票では負けたけどみたいな、なんかそういうちょっとこう、
そうですね。
なんかね、大きな動きを感じさせる。
そう。ですごく文房具店での試し書きが少ないんですって。だからみんな書いたことがなくて、
うんうんうん、
で握手会で初めて書いて何これってなってっていうのが多いと、
はいはいはいはい、
今川川さんの政治したというのがありましたけど、田丸さんもねじれ国会って言いましたね。
そうですよね。
そう、これがね今回すごくトピックスで、もう全然知らない、まあ、僕、香川さんも結構あれですけどね、ブレーン派じゃないですか。
ブレーン派ですね。
ね、完全な僕もブレーン派なんで。
うん、
で、ブレーンも、ま、ちゃんと10位以内にはね、しっかりいてっていう。うん、ただ、勝つんじゃないかな、ジェットストリームにね。
うん、
言われた時期の今日はね、ちょっとなくなっちゃったけど。うん、確かに、だから調べても、これ、アマゾンではなかった気がする
。あ、ボールペン、あ、これか。
うん。
なんか、すごい。一生懸命調べたらなんかパチンコ台ばっか出てきて
確かにパチンコ台の名前なんですよ。
CM、 あ、これだこれだ、水星ボールペンなんですか。
うん、オートという会社の CR01 っていう、これがね、順位として4位だったんですよ。
あ、でもそれはなんかちょっと感じさせますね。
そうなんですよ。で、
ネットで握手会1位で、要はなんか知名度がまだない、
その通りですね、
けれども、やばい、カリスマ誕生ですね。これ
ね、
会うともうなんかみんなが
確かに確かに、
うん、惹かれていってしまうという。 うん、
あとなんか例えでね、あのライブめちゃくちゃいいのにシングル出さないアーティストみたいな感じとかね、したくないですよね。
なるほどね。確かに確かに。いや、そう、ちょっとこれはでもなんか、まあ、ジェットストリームね、みたいなもうなんか感じがある中で。
今回のでグッと知名度上げたでしょうから、
うん、
しかも握手会では1位っていうのでも、このね、界隈の好きな人からすると、うん、っていうのがあって、次回が相当楽しみですよね。
いや、これちょっと、いいですね、うん。楽しみだな。
あのクレバさんがね、当時も来てましたけど、
うん、
結構絶賛してましたね。
へぇ、キャップなんだ。キャップ式なんだ。
ああ、確かにそうか。ロ
ック式じゃないんだ。
う
ん、あんまキャップ式ってね、あんま使わないですけど。
ね、なかなか使わないですね。
うん、高級感は、でも確かにね。に
ちょっとお値段も張ったような気がします、
ね。2000円とか、うん、まあ2000円弱とか。
うん、
そういう感じですかね。うん。いや、それこそね、今ね、なんかね、あの、うちの長男が中1なんですけれども、やたらとその、文房具こだわりが出始める、うん、時期で。そうそうそう。な、今度 OKB あったら聞いてみようかなとかっていう話もね、うん、まさにしてたんですよ。
あ、それちょうどいいですね。
そうそう、ちょうどいいですね。で、まあ、彼の場合はね、まだその中学生なんで、やっぱシャーペンなんですけど、
はいはい、
うん、そうそう、シャーペン部とかもなんか、なんやかんや言って、なんかね、全然知らないやつを、
うん、
なんか、これが一番軽いんだみたいなことでね、言ってましたね。何だったかな、あれ。何だったかな、あれ。全然売り切れまくってて、あれだったな、なんか。
あ、そうなんですね。
メルカリでようやく見つけて、パイロットの S20、S20 ってやつですね。
あ、そう、シャーペンの。
シャーペン。
で、日々使うんです
か？近所のね、文具屋行っても、本当なんか、あ、S20 はね、入らないっすよね、つってなんか、言ってて、今これ、楽天で見てますけどね、僕も。
あ、本当だ。
うん、売り切れ、ほとんど売り切れですよね。
確かに、
うん。そうそうそうそう、みたいなね。そうそうそう。あとなんか無印のシャーペンとかボールペンがすごいなんかいいって、こう。
あ、そうなんですか。
中学生の間で話題になってて、昨日、まさに昨日の夜なんですけど
、
今テスト勉強の時期に入ったんで、なんかこう、なんだろう。ね、なんかまずシャーペン揃えるところからみたいな、なんかよくわかんない、うん、なんかもう勉強すりゃいいのにみたいな、ね、無印行ってくるみたいな、
はいはい、ちょっと形から入る感じ
ですね。そうそうそう、はい、行ってね、なんか無印のシャーペンがいいんだみたいな、なんかやたらとね、なんか言ってましたね、なんかね、
無印のシャーペンそんなにいいんだ、
なんかいいっつってね、なんか低重心だとかのやつとかがあるらしくって、
ああ、うん、なるほどね、
そのなんか実際このシャーペンをこう指の上に乗せて、はい、ほらここで釣り合ってるから低重心なんだよとかって言って
、
おお、そうかーっ
つってそっか、また低重心の方が安定しそうではありますね。
そうそうそうそう、うん、
重心まで考えて、
うん、
買ってなかったな、
まあ勉強してくれたらいいんだけどっつって
そうですね
そっか、
まあ、気分よくね、
そうそうそう、まあね、うん、やってましたね、うん、嬉しそうに
何より何より、
うん、まあでもね、そう、分かるって思って、こういうね、うんうん、このなんかお気に入り、それこそね、お気に入りのペンが入って ね、なんかこうよしやるぞって ね、 OKS ですね、 OKS ですね、素晴らしいですねと思ってね、ちょっとじゃあ OKB 聞いてみよう。じゃあこれのあれですね、CR01
ね、ちょっとこれ僕も試してみたいですね、
ちょっとね、注目っすね、ちょっと次回がちょっとドキドキしますね。
そうなんですよ。
これはね、
うん、
この後、どこまで、
うん。
ブレンはなんか、ドンと来て、うん、お、次でもしかしとるとっていうところから、うん、まあなんか、あの、いい落ち着き感という感じの、
う、ね、
うんうんうん、だまあある意味でしっかりとしたポジションを取ったは取ったんですけど、ジェットストリームの画像を崩すとかっていう
の
にはならなかったんですけど。
結構ね、ブレン革命みたいなね。 なんとか感じで言われてましたけど、うんうん
う
ん、
ですね。
僕もブレーンずっと使い続けて、
我が家完全ブレーン中心になったな、
うん、
ジェットストリームなんか逆に戻れなくなっちゃいましたね。
あ、
滑りすぎちゃう、うん、
確かにたまに使うと、
うん、
あ、そうだこうだったこうだったみたいな、うんうんうんうん、感じになりますね、
うん、
ブレーンも結構フォルムも好きなので、
うんうんうん、
うん、結構もう
分かります。コストに対してのあの佇まい感のパフォーマンスがね、
はい、まさにまさに、うん、
その素晴らしいですよね、
はい、
うん、いやいやいや
次回ね、
うん、
腹が近
場ですね。いやいやいや、ちょっとドキドキですね、うん、それ、うん、
門川さんは選手ありますか？
あ、ね、いや、僕はあのなんかざっとしかあんまね、なんかねちょっとね聞けなくってっていうのと、すごい今回基本的にあの推薦図書のあれだったじゃないですか、はいはい、なんか聞き流す感じで いけないなと思ってあのなんか、あ、推薦図書だし、またちょっと今度ちゃんと時間あるときにしようとかってしてるうちにね、うんうんうん、なんかね、アトロックはなんか結構聞きそびれてしまったみたいなところがあって。うん。ですけど、ドロッセルマイヤーズさんの最近やってるコーナーの、
あ、はいはいはい、
クーロンドは、
はい、
うん、聞きましたね。なんか面白いですね、あれね。
あ、なんかちょっといまいち分かってなくて、
うんうんうん、
なんか最初の頃の説明を、聞いてないからかもしれないんですけど、うん、あれって どういうゲームなんです
か？まあなんかこう、要はお題系というか、
はい、
お題にまつわるトークをしていく系だと思うんですけど、うん、まあなんかその、まあ机上の空論的な、
はい、
もので、なんかずっとこう、ああだこうだ言うのがアトロクらしいさだよね、みたいな、それをなんかその、それをゲームにできないかみたいなところから、まあ、ゲームっつうか対話創出ツールだみたいな感じ、だと認識しているんですけれども、うん、だ上の句下の句があって、あの上の句でそれをなんかこう要は視聴者の方に応募して、
はいはい、
最終的な製品にしていく時の、ワードを選定していくみたいな流れなんですけど、うんうん、例えば今回のコーナーの時だとかだったら何つったかな、長距離走のなんか給水地点で配られていたら嫌なっていう上の句に対して下の句でパッて引いたのがアルファベットっていう。
あ、なるほどなるほど、
そうそうそうそう、で、いやーみたいな感じで、まず X は嫌っすよねみたいな、なんかあんなゴツゴツしたの嫌ねみたいな、なんかそういうそういうなんかほんとまあダバなしダバなしをひたすら、うん、
S とかかな、
まあ僕 O とかだったらうまいことこうたすきたすきが
い
けんじゃねえか、どういうサイズを想定してんだみたいな話もある、
大きさね、確かに確かに
とかね、
僕なんかA4 ぐらいのイメージだったので、なんか S だとこう持って、
そう
です
ね、
走りやすいなって、
ね、うん、そうですね。
そうかそうか、こういう話をするんです、ね、
みたい、そうそうそうそうそうそうそう。をね、なんかね、最近放課後とかでもなんか、
そうですね、
だらだらだらと、
うん、
やったりとかしてて、本当まあなんかそれ以上でもそれ以下でもない時間というのを楽しむものというか、うん、
ね、クロント、
うん。いいっすよね。うん。まあ、方向軸としてはね、ああいうのって。まあ、アイディア出し系のね、カードツールとかでもよく、ああいうのってあったりするんですけれどもね。
うん、なんか特に最近多い気がしますね。
うんうんうん、何々な、何々とかっていうので、うん、こう、アイディアを出していくとかっていうのはね、うん、あったりするんですけどね。うん。なかなか、まあ、僕もそういう、一応、カードツールとかを考えることが一応本業だったりはするの。うん。はい、うん、面白いなと思って聞かせてもらってました。
うん、あと、
うん、
サントラの日々、ポッパイさんがやってる
サント
ラの日々で 最新回がちょっとラジオについての話だったんですよ。
はい、ラジオについて。
結構ラジオについて話す機会が多いんですけど、その
ね。
特定の番組というそのラジオについ
全
てだっ
般
たんで
ね。
すけど、そのいろいろ最近こういうの聞いててっていう話をしてから、そのちょっと聞く番組が変わってきたみたいな。
なるほど。
で、前にアトロクにリスナーとして出たときに、こういうの聞いてて、こういうの聞いててみたいな話をしたら、それ聞いて、ツイッターで、ハッシュタグ歌丸で、でもこの子も、今大学生だから、あれだけど、社会人になったらそういうのも聞かなくなっちゃうんだろうな、みたいなことを書いてた人がいたらしくて、で、それ読んで、そんなことないと。私はもう全部、ジャンクも女人も、全部聞き続けるんだ、みたいに、
そうだと。
思っ
思った て
こ
た
と
け
があっ
ど。
たと。はい。で、ただ、社会人数年やって、今になって、ちょっとその時の書かれたことを、確かにそうかもなと思う時があると。で、それはなんかネガティブな意味ではなくて、
わかるわかる。
自分のその状況の変化だったり、心境の変化だったりとかで、その欲するものも変わってくるし、響くものも変わってきてっていう、そういうような話をね、していたんですけど、
なるほど。
すごいね、とても良かったですね。なんか本当その通りだと思うし、
本当そうなんですよね。
なんか、ラジオ特にすごい自分に近いから、自分の環境にすごく多分左右されて、なんか、その聞き続けるっていうのと、またちょっと違うかもしれないですけど、やっぱりこう、ぐっとくるものが、
そうですね。
変わってくるのは本当に、
わかる。
至極当然な話だと思いますし、
まあ当然リアタイ視聴とかだとね、その生活リズムの変化とか、その
そうです
し、
ね。
ね、あり方の変化によって、まあもちろん変わりますし、リアタイじゃなくてもね、こうやって選んで聞くっていうのでも、やっぱりなんかこう、別にそこから離れるってわけじゃなく、自然とね、なんかこう、人生の、なんか、段階の違いで聞くものが変わっていったり、また一方でなんかこうね、ふとした時に、久しぶりに聞いてみて、みたいなこともあったりとかね。
そうですね。
しますよね。
すご
それ
く、
がね、いいっすよね。
それがいいですよね。なんか、そういう話をちゃんと聞く機会って意外とないかもなと思いましたね。なん
確
か
かに
友達
確
同
か
士
に
で
ね。
こうね、話すこととかはありますけど、なんかこう放送としてこう出てきて、聞くというのはあまり、ラジオ自体の中でそういう話をすることもそんなない気がしますし、なのでね、すごくラジオファンとして共感できるいいお
確かに。
話。
最近、昔は本当、なんかずっとその、毎週、その習慣として聞くみたいな感じだったのが、最近ってやっぱこう、アーカイブされてるから、
そ
なん
うですね。
か、ね、その、ガッと入った時に、もう本当、過去から遡って、なんか、もう聞きじゃくるように、その、なんか残ってるリストを全部聞いてみたいな、なんか、ことがありえますもん
そう
ね。
ですね。
なん
可能
か
性とし
ね。
てね、できちゃいますからね。
で、ガーッと聞いて、集中してその時期聞いて、なんかまあ、ちょっと離れるみたいなこともね、あったりとかね。なんか、そういうのも、僕もいくつかそういう番組あるな。
楽しみ方がね、こう、変わってきたり、ようになったりして。
アーカイブ型にね、なってきてるんでね。確かにね。ありま
もう
す
ちょっ
ね。
とね、年齢重ねると、きっと私も、スーさんの番組を聞くようになり、
ああ、でもそうでしょうね。
マムシさ
そ
んとか、
ういうのは。
名前出なかったんですけど、大沢ゆりさんとかってことだと思うんですけどね。が、こう自分にしっくりくる、時がきっと来るんだろうな、みたいな話をしていて、そ
確
れってすごく、なんていうか、老いていくことに対してのポジティブな捉え方だと思いますし、年を重ねていっても、その時に合う、ラジオがあるんだって思えるみたいな、
そうですよね。
本当その通りだと思うんで、なんかもう本当にグッとくるいい話でし
いいです
た。
ね。僕も20代の頃はすごいやっぱバナナムーン、メガネビーキー、あのあたりを本当もうひたすらいつも聞いてましたね。まあオールナイトももちろん
そうですよ
いろいろ、
ね。
あの辺やっぱ深夜ラジオっ でしたけどね。最近全然聞いてないですけど、でもたまにやっぱ聞くんですよね。はい、この間もね、たまに聞いたらその歌丸さんが歌丸さんに呼びかけてる回でみたいな。うん、とかね。
コンビニで
先呼びかける。うん、ああいうね、なんかその完全に離れたわけでもないし、あとラジオってやっぱ長寿番組化して
ね、
ずっとそこにいるんで、
うん、
なんかたまに立ち寄る。
うんうん、
着付けの店みたいな、なんか久しぶりみたいな感じの、
ね、そう
感じがね、良かったりしますよね。
長く会ってくれるとやっぱり嬉しいものではありますね。
そうね、うん、
はい、じゃあ、あと2地点ですけれども、
はいはいはい、
2地点は先週イチゴのプレゼントがありましたね。
うん、ちょっと果物のねプレゼントに関しては、ね、我が番組はあとは、
はい、
一通りではないという
そうですねちょっと頭一つ抜けてるみたいな ね、
うん、ね一通りではなさにすごいこうねあのプライドを持たれているので安住さんは、うん、
あの埼玉の紅玉というね、
はい、
品種で、埼玉は今イチゴすごい強いんですよ、うん、
あ、そうなんですね。
これあのアニメさんが、ね、ザ・タイムでやってたんですけど、
うんうんうん、
なんかそのイチゴの選手権っていう、
うん、
ナンバーワン決めるみたいなのがあるんですけど、
うん、
埼玉に今2連覇してるんですよ。
なるほど。
これ紅玉じゃない品種だったと思いますけど、
そ、埼玉イチゴってイメージはなかった。
ないですよね。
埼玉県出身ですけど、埼玉のラッパーね、なんかブロッコリーの
そうですね、ヨーグローって言ってましたね。
ブロッコリーのことを実弾って呼ぶっていうあのイメージでした。すいません、本当怒られる
東海岸系か西海岸系かって埼玉の海ないですけど、ね、おなじみの
懐かしい埼玉の
ね。そう、すごいやっぱ野菜はたくさんね、埼玉も作ってるあのイメージなんですけど、イチゴ、うん、僕もあんまりイメージなくて、
うんうんうん、
作ってるなっていうぐらいはあったんですけど、
うんうんうん、
ね、やっぱり栃木福岡っていうね、
そうですよね、
ところが、
うん、こっちの方の、
うん、そうをね、こう凌駕するすごいイチゴを今埼玉が生み出していて、で今回のプレゼントのイチゴ、埼玉の紅玉もまだ埼玉でしかね、うんうんうん、売ってないと、
ね、
鎖国中だって話をねしてましたけどねすごいこれね、これを求めて埼玉に来る人がね、
うん、
いるんじゃないかという。
確かに、
すっごいあのめちゃくちゃ綺麗なルックで、
うん、
サンリオが作ったんじゃないかと疑うほど綺麗です
ね言ってましたね、まあ、紅玉ってね、なんか名前とね合わせてね、うん、うん、ひらがなで紅玉なんですよね、ね、
うん、
へえ。
あとあれですね、成田穴掘り大会は、
うん、で毎年のね、
ね、
うん、
あれ
もうあの一家に一家というか、
そう
すごい
めちゃくちゃ説明してた
すごい詳しくなっていっちゃってる、
そう
毎年
すごい面白く聞いたんですけど、終わった時ふとなんかこんなに出して大丈夫なのかな個人情報ってちょっと心配になりましたね。
ねえ、なんかね、去年でしたっけ、一昨年でしたっけ、なんかね、熟年離婚の話とかもね飛び出しながらの、
元パートナーも参加してるんですよね。
そうそう。
大丈夫なのかな、その
。つまびらかって思って。
なんでつまびらか。
ねえ。
めちゃくちゃ出してましたけど。
うん。
で、日展のスタッフも参加して、うんうんうん、女性のね、あの部の方で。
そうですね。毎年ね。
結果まではね、うん、なかったですね。
うんうん、うん、
今日
今週今週なん
か、
ね、
うん、
ですかね。
うん。しいですけど。
うん。
あのリスナーもね、あの彩り夢子さんっていう方は、うん、去年に引き続きこちらもね参加されてて、
いや本当すね、
すごいラジオでね行動する人は、
うん、ラジオを語るポッドキャストチームでも出ますかみたいな、なんか一瞬話が出たっけ、
なんかちょっと、
なんかね、ちょっとふわっと出た気もしますけど、全くもって行動しなかったですけ
ど。いや確かにちょっと自信ないもんな。
ちょっとな。まあね、参加することに意義があるとは思いながら、成田かと思うね。
そ
う
あります、
距離感ね。うん。
ひとまず狛江の
そうですね。
古
代、古代。でも、あれ、イカダ作んなきゃいけないですからね。
あ、見に行くところ
が。感染の方で。あ、それはね、私ももう、何回かやっておりますので、一緒にご案内可能ですので。はい、そうですね。まあ、そっちの見に行く方がね、声援を送るというね。
そうですね。応援
ですね。お出かけリサーチチームに応援。
そう、お出かけリサーチチーム。
声援をね、送るという。
テーマは家族の恥ずかしい話ってい
う
テーマで、
はいはい、
すごいね、衝撃だったのは、子供の頃にスイミングスクールに、
はい、
ベビースイミングスクールみたいに通ってて、
はいはい、
お母さんも一緒に泳ぐみたいなパターンのやつで、で水着を着たまま行って、脱いで泳いでみたいな形をお母さんやってたら、下着を忘れてしまってることに、ね、終わった後で気づいて、さすがにちょっとないのもなということで、子供のおむつを履いたっていうね。でなおかつね、直帰じゃなくて、その後ママ友とファミレス行ってドリンクも楽しんだっていう。
いや、すごいよな。
そのエピソードを生まれた孫のおむつを替えながら母が言って、めっちゃビビったみたいな話でしたね。
マジでって。昔、いい昔話かのように。
そう、いい昔話風に。えって言うね。いや、これね、よく入りましたね、みたいなね。
そうね。
スカートだとしたら、
ねね、
ボトッと落ちちゃったらね。
そうです
ね。話はしてましたけど。
まあでも確かに伸びるんで、ね、結構、グイングイングインって伸びるんで、まあ、履けるだろうなってイメージは。まあ、お子さんのね、年齢にもよりますけど、はい、L か LL ぐらいの時期だったら、いけんだろうなってイメージは湧きますね。やっぱね、そういう下着系はありますよね。うちもなんかそれ、あれ聞いててね、なんか思い出したのが、うちの、私、4人兄弟の3番目なんですけど、1個上の兄が、なんかね、こう、うっかり多分兄のところの、タンスに、服のタンスに、兄がまあね、小4ぐらいだったと思うんですけど、なんか母の、パンツが入っていて、
はいはい、
多分なんか仕分けるときになんか混じっちゃったんですよね。それをなんか朝なんかもうこう慌てて普通になんか気づかずに、まあ兄はブリーフ履いてたんで、まあなんか普通にそういうね、女性ものですけど、なんかブリーフ形状だったんでパッて履いていっちゃって、でなんかその日よりによって身体測定があったらしいんですよ。
なんと
で、なんです、女性物のフリルのついてる、
はいはいはい、
ひらひらとしたひらのついてる、パンツだったんですよね、そうそうそうそう。でそれをね、一生懸命このひらを内側にこう
あ、じゃあついて、あ、違うってな、
そうそう違うって
気づいたんですね、
多分身体測定の時に気づいて、一生懸命この内側にしながら身体測定受けたって話がね、我が家ではあって、それ超面白いなって僕思って、で当時真剣ゼミ僕取ってたんですけど、真剣ゼミのなんかお便りコーナーになんか兄の話ってしたらちょっと長くなっちゃうから自分の話として投稿したんですよね、はい、そしたら採用されて、
すごい
掲載されたんですよ、そしたら兄が怒っちゃって
あ、そうか、
なんだ兄もいや、なんかね、いや、あれを掲載しますっていうのが事前に来たんですよ、連絡が、で僕何個か送ってたんで、
はい、
それだと思ってなくって、うわ掲載されるってみたいなことを家族に言ってて、
はいはいはい、
いざ来た、そしてなんか見たら、あ、このエピソードかみたいになってで兄はなんか、僕のエピソードとして出したっていうことじゃなく、このすごい恥ずかしいエピソードだったから、こんなものを世に出してみたいなので、すごいこうね、うんすかしてましたね。
いや、いいエピソード持ってますね。これ、家族の恥ずかしい話が、毎週これテーマ変わるじゃないですか。
あ、今週も継続でしたね。
そう、継続なんですよね。うん、まあ、ちょっとあのホリデー結構時間使ったから、ね、あまりメール読めなかったっていうことなのかもしれないですけどね。
かもしれないですけど。
まだ家族間に合うんじゃないですか。
ちょっとまたなんかの時に撮っときますか。なんかに。別にかこつけてできそうな気はするんで、いろんな、いろんなフックポイントがある話なん
で。そうですね。いいわ。
いや、でも忘れてるもんだけど、ああやってね、お題を言われると、
う
ん、
確かに。
なんか、ふと思い出したりします。
ありますね。
うん。
今週はこの辺ですかね。
はいはいはい。
はい。いや、そう、サントラの日々の、その、うん、さっき話しましたけどね、
うんうんうん、
いや、ちょっとツイッターにも書いたんですけどね、
うん、
なんか、ラジオを語るポッドキャストよりも、
うん、
ラジオを語るポッドキャストだなって思いましたね。
あ、なるほどですね。
はい。
ラジオを語るポッドキャストは、まあ、主にアトロクと日天を語る。
そうそうそうそうそうそうそう。そうなんですよ。最近ね、ちょっとね、僕、意識的に他のもね、
そうですね、
話すようにしたりしてんですけど、うん、いや、本当その通りで、
うん、
まあ、せめて TBS ラジオを語るポッドキャストの方がいいんじゃないかぐらいのね、
期待を広げていっても、そう、僕の場合、あと、まあ、ラジオに限らず、やっぱ音声メディアだったり、あとなんか YouTube とかもね、うん、この耳でバーっと聞ける系は、同じような位置づけで、なんかも
う、ね、
聞いてたりするから、うん、なるほど、もういろいろ聞いてるんですけどね、なんかね、うんうん、っていう感じはありますね。
ね、
あ、そうそう、あれ、前紹介してもらった、なんだったっけな、ビジネスウォーズ。
お
う
お
う
お
う。おう、聞き始めてますよ。
あ、そうですか。
うん、そうそう。
面白いですよね、あれ、ね。
面白いですね。早速、ピクサー、うん、対ドリームワークスのやつ聞いてますけどね、はい、もうね、いや、このジョブズってやつは厄介だなって思いながらね、あ、どんなやつなんだろうって思いながら、本当とんでもねえなって思いながら、
ね、いろいろね、ご紹介できたらいいなと思いますし、
はいはい、
いろんな教えていただいたものとかもね、聞いていきたいですね、
うんうんうん、
またね、この間羽生さんに教えてもらったやつとかもね、聞いた話とかまたしたいですね。
うん、あ、ですね。あの上出さんのやつです ね、うん、ですね。あれちょっとまだね、はいはい、聞けてないのであれですけど、うん、あれ、このビジネスウォーズは何で紹介されてる
やつ？あれですね、クロスポットですね。
あ、クロスポットで紹介されたのか。はい、なるほど。
山崎、
うんうんうん、
レナさんかな。
はいはいはい。
の、うん、方の紹介、
ね。いいですね。なんかこういうきっかけでちょいちょい広げていきたいですね。
うん、ね、うん、はい。じゃあ今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
また
ね。はい、失礼します。